ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、いやー、オリンピック楽しいですね。うん、畠山愛理さんはいつ出るんだろう。うん、僕そこまでオリンピックこうチェックして見てるわけじゃないからさ。うん、まあでも、あの元ね、中学校の頃体操部だったから体操は大好きでね、男も女もね、そんな中可愛い畠山愛理さんはいつ出るのかなっていうのが、まあ、気になっておりますけどもね。最近なんかあったかな、まあどうでもいいけどさ、 Google ストレージっていうね、まあ、Google のサービスいろいろあるんですけど、インターネット検索サイト Google がやってるね、サービス Gmail とかさ、メールサービス、Gmail とか、Google フォト、これ写真をクラウド上に上げておく、保管しておけるサービスとか、あとは Google ドライブ、これはブラウザ上で、表計算ソフトとか、あとテキストエディターというか、まあワードみたいなやつね、をウェブ上で作れて、それを保存しておけてたり、あとはもうね、クラウドのドライブとして使うことができるから、そこにデータを置いておくことができるっていうサービスがあるんですけど、で僕もね、その辺はね使ってまして、で容量が増えてくるとさ、無料容量だけでは足りなくなるから、もう何年、5年ぐらい前なのかな、20ギガで、5ドル、まあ500円、5、600円ってとこ、まあ為替によって変わりますけども、まあ5ドルっていう、1年間で5ドル、安くない？で20ギガもらえるっていうね、プランに入ってたんですね。でクレジットカードで更新なんですけど、でクレジットカードでさ更新してたらさ、まあいずれクレジットカードの有効期限が来るじゃないですか。で有効期限が来て、切れたんだよね、去年で、今年の更新の時期になって、切れてるんで更新してくださいっていうことが来てね、案内が来て、で僕のその20ギガで5ドルのプランってもう今はないんですよね。でも昔入った人はずっと使えるっていうことでね、で使わせてもらってるんですけど、安いしね。で今新しいプランはもっといっぱいもらえるんだけど、容量は100ギガぐらいもらえるのかな、100ギガで月250円。だからまあ1ドル、まあ、110何円とか120円とかじゃなくて、1ドル100円で考えた方が簡単だと思うんだけど、なんとなくのイメージね。その100ギガのプランは月に250円払わないといけないんですね。で僕は今まで入ってたのは、もう容量はもっと少ないけど20ギガで、1年間で500円ぐらいねっていうのに入ってたからさ、僕その5ドルのプランで足りるんだよね。いろいろメールのやり取りとか、まあ Google ドライブ使ったりとか Google フォト使ったりはするんだけど、 Google フォトに関しては Google の指定する、まあ結構大きいサイズですけど、そのサイズまで落としてアップ、自動でアップされるんだけど、 自動でそのサイズにしてくれるんだけど、それその機能を使えば写真をいくら保存しても無料なんだね。うん、で、Google ドライブに関しても Google ドライブのが提供している形式の保存方法なら無料なんだよね。無料だし容量も増えないから、だから、そうそう、そのフォトの方も容量も食われないから、だからどんだけ保存してもその20ギガプランでも僕は十分だったんですよね。メールに関してはでかい添付ファイルとかいっぱい送られてくるとそこがどんどんあの容量食っていきますけど、で全然大丈夫だったからさ、その5ドルのプランでずっと更新していこうと、昔から入ってる人は別にそのまま引き続き使えるってことだったからずっと更新していこうと思ってて、で有効期限をこう書き換えてね、有効期限を書き換えて、で、更新ってやったら更新できませんと、うん、で承認がおりませんでしたっていうことでね、でクレジットカード会社に問い合わせてくださいっていうことだったから、クレジットカード会社に電話してこれこれこういう風でっていうこと言ったら、そのあなたのクレジットカードは全く問題ないと、うん、で、その更新の日付は正しく入れましたか、で正しく入れてんだよね。で一度その古い日付のでこう承認依頼は来たって、まあ自動で言ってるんでしょうけど来てるけど、それ以降は来てないってことで、だから一番最初に Google 側がこう承認依頼をかけたのはダメですよってことで断られて、で僕がその後に更新して、で僕がこうスイッチポッて押して送ったのはどうやら届いてないみたいで、うん、依頼がね、いやこれは困ったなと思って、でクレジットカード会社は問題ないって言うから、今度は Google ペイメント、 Google のそのやり取り、そのクレジットカードのお金関係をやり取りするところかなに問い合わせたら、まあ日本電話で聞いたんだけど、ちょっとうちじゃわからないと、うん、だからそのGoogle ドライブのその問い合わせ先の海外の方に問い合わせてほしい、英語で問い合わせてほしいっていうこと言われて、あそうですかっていうことでね、まあ Google、 まあ Google サービスばっかだけどさ、 Google の翻訳とかを使いながらね問い合わせて、で今度それの返事が Google ペイメントに問い合わせてほしいっていうことでね、うん、もう僕どこに問い合わせればいいんだろうって思いながら、で問い合わせたら、この方法を試してみてくださいっていうのが来て、でそれ試したというか、まあ元からもうやってあったことなんで一応やったけど、まあもちろんダメっていうことが来て、またねやっぱり更新できないっていうことで問い合わせたら、うん、少々お時間くださいっていうこと言われてね、でその間にもこの僕のその更新しなきゃいけない期限、もう期限はもう過ぎてて、でも、1週間以内に更新してくださいってなるわけだよね。でその期限はどんどん迫ってて結局来なくてさ、返事が。でまあその直前ぐらいに何月何日までっていうのがあったんだけど、その直前ぐらいにその何月何日ってなった日のうちに、早めに問い合わせておこうと思って、あれどうなりましたって問い合わせて、でまあすぐには返事来ないだろうなって思って待ってたら、午前10時かなんかに、もう日付その日のうち大丈夫かなと思ったら、もう午前10時かなんかにあなたの契約はキャンセルされましたって来ちゃってさ、でメールとかも使えなくなっちゃって、これはちょっとまずいんじゃないかなと思って、もう仕方なくさ、同じ画面なんだけど他のプランを選んで更新したら更新できてさ、うん、結局高いプランにさせられただけみたいな感じになっちゃってさ、うん、でそっからまた、うん、こういう風になっちゃったんですけどっていうことを問い合わせて、今 この段階なんですけどもね、この後どうなるのかな、僕の年間5ドルのプランを返してほしいんですけどもね、まあでもさ、まあお世話になってるんだよね、そのいろんなサービスを使わせてもらってさ、しかも安いじゃないですか、安く安定したねサービスを使わせてもらってるからさ、まあ月250円ぐらい払えよっていう話なんですけどもね、まあそうなんだけど、でも約束と違うじゃんっていうことでね、まあ難しいね、そんな、お盆の今日この頃ですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
ダメダメダメ、もうダメ。カルカヤサトシのラジオ番組なんてもうどうでもいいの。ピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、イギリスの学者イアン・ピアソン博士の見解が紹介されていたんですけども、2030年までには、ほとんどの人がバーチャルセックスを体験するらしいっていうことですけどもね、まあ今年2016年は VR 元年とも言われておりますけども、イアン・ピアソン博士、2030年までには VR コンタクトレンズが一般的になるでしょう。大掛かりなヘッドセットではなく、網膜上に直接高解像度のグラフィックを映し出すことができる、神経との相互リンクも2030年あたりの実現を期待、例えばあなたが最高のセックスを経験した場合、その感覚を記録し、肌感覚なども含めて再生できるようになる。素晴らしいね。本当かな、でも最高のセックスを経験したことがない童貞くんの場合はもう想像の世界になるよね、想像の方がより素晴らしいかもしれないけどね、あと2050年にはロボットとのセックスが、対人間とのセックスを上回るのではないかと予想。なるほどね。まあ本当にまあロボットっていうと ロボコップみたいのを想像するかもしれないですけども、もっと多分人間的なやつだよね、あのプニプニのもう肌とかもそのままでね、顔とかもすっごい可愛いものとかだと思うんですけどもね、人間とのセックスより、ロボットとのセックスが上回るのではないか、それから人々はすでにセックスドールを使い始めていますし、音声認識も行うことができます。人工知能が発達して人間のレベルに近づけば近づくほど感情的にもなるでしょう。ロボットの外観はカスタマイズ可能なので、自分の好みの異性と一致させることだって可能。ねえ、素晴らしいよね。本当に素晴らしいと思うよ。まあもちろん人間ともあれですけど、風俗店がちょっとなんか考えないと、あの人気がなくなってっちゃうかな。これがもし家とかでできるならさ、家でその、VR の世界の中でさ、あの有名人のあのこと やろうとかさ、なってくるとさ、それがこう神経に語りかけて、神経に接続してもう本当にその人とやってるかのようになる世界がもし出来上がるのであれば、それっていうのは、風俗店は行かなくていいやってなるじゃないですか。だからまずは風俗店が先にそういう最新技術をバンバン取り入れていくべきなのかなとも思いますけどもね。ただそれでも人間とのセックスを求め続けるだろうと予測している博士はね、博士によると、恋人がいるのにセフレみたいな関係を求める人がいるし、バイブレーターを使う女性だっている。まあ要するにオナニーですかね、将来的にはそれと同じような関係でロボットとのセックスが位置づけられるのではないかということですね。まあ確かにこうオナニーの延長的なね、ものなのかなと思いますけどもね。実際のやっぱ人間の方がこう、達成 ね、お互いにこうやっぱ人間同士っていうのは難しいからさ、だからこそこう得られる楽しさみたいなものはあると思うからさ、まあこのロボット同行の時代がまだ来ていない段階からこういうこと話しているのもどうかなと思いますけども、まあ真面目に考えるとそういういろんなね、ことを深く考えさせられるこのロボットセックス産業ですけどもね、どうなっていくのかっていうところですけども、まあそんなことはまだ考えなくていいのかな。カルカヤサトシでした。